皆さんこんばんは、大西です。
はい、組織のものです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。今夜はこの曲でスタートします。ラッキオナイトホークでシャングリラ。今夜で新曲聴いていただきました。
改めまして物語戦略研究所の時間です。
はい、そう、ね、お願いします。
はいっていう最初のはいが何やった、はい、はいばっかり言っとるな、はい、よろしくお願いします。
なんかね、ストレス溜まるとメロディーが降りてくるみたいで、うんうんうん、このとこ3曲ぐらい連続でボロボロ落ちてきたんで、ね、曲作ってますけど。
ストレス
溜まるとね、かけるみたい
な
ね。
なんかストレスがあったんですか。
いや別に具体的にって
気になるな。
そん大した話じゃないですか。
そうなんです、ね、うん、3曲確かにすごいですよね。まあ月に1回っていうことだけでもすごいですよね。
そうかな。でも大月先生とかすごいもんね。
まあまあまあ、そうだね。大月先生
フェイスブック見てるとすごいもんね。
すごいですよ。で村で唯一のお医者さんということで、それだけでもすごいんですけど、アーティスト活動もしてラジオも毎月放送して、
しかもライブも出てるからね。
すごいよなと思います。すごいね。まあでもまあ皆さん頑張ってるということで、
そうですね、
あの僕もね、実はね、はい、まあこの放送日、今の1ヶ月前ぐらいになるかな、うんうん、に「あよいなぎさ短編映画祭」というところで準グランプリをいただきました。ありがとうございます。
準グランプリのほぼグランプリですね。
いやいやいや、その理論はちょっと
カルディゼロ理論みたいな。はい、
まあ、でも、まあ本当にね、こう映画祭、うん、まあ、地域のお祭りの一つになっている地域を挙げてのこう映画祭みたいなものにこういろいろ、その前の次ですと福井の方でありました映画祭とかもあるんですけども、まあいろいろこう行ってみて、やっぱなんかつながりが増えてくるっていうのはやっぱ嬉しいなと思ったり、う
ん
う
ん
う
ん、あとこんなに映画祭ばっかりいろいろ言ってると、映画祭の運営みたいなのもいろいろあるのよくわかるんじゃないですか。
まあ本当そうですね、まあ、
岡山映画祭も含めてね。
まあ母体がやっぱりね、どういう風になってるのかっていうのは本当に様々だし、まあ個人でやってるところからちょっとずつ大きくなっていってるところもあれば、あの自治体が自治体が挙げてやってるところもあったりとか、まあ、本当に大小様々ですよね。でもまあ僕がまあメインでこう出させてもらってるのはやっぱり自主制作映画という形になるんですけど、なんかやっぱりこの、まあ、いわゆる、まあ、ちょっとざっくりというと荒削りというかね、あんまりこう、なんていうんですか、映画館、まあ、皆さんがよく知ってるようなシネマのところで上映するものとはまたちょっと違うんですけど、まあ逆に言えばなんかその作り手のこうなんか思いみたいなのが結構率直に載ってたり、まあ普段あんまり見るようなことがないものを見ることができたり、テーマ性とかもね、やっぱりどうしても商業ベースになるとやれるテーマって結構限られてたりするんですけど、そういうのもやっぱりね、自主制作ならではで、やれるところがあるというのがね、
テーマ性は特にそうよね、
うん、 だからそういうのがあの面白いなと思うんで、うん、ぜひね皆さん絶対にね一軒に一個は絶対あると思うんですよ、ね、もう多分、うん、だからね、まあ、まあこれ聞いてる方は結構倉敷の方が多いと思うんですけど、うん、ぜひ、まあ、岡山でいうとねまずは岡山映画祭、うんうん、今年11月にあります、うん、10月から始まるんですけど、うん、10月11月岡山映画祭はねものすごい映画祭の中でも古くて、うん、まあ、ドキュメンタリー映画祭として始まったんですけど、もう何年ぐらいになるんですかね、あの映画祭の中でも古い方で、うん、歴史がある方 で、まあ、で
小川さんとか、
そうそうそうそう、小川さんっていうあの、まあ、岡山で映画してる人だったら誰もが知ってるような方がいるんですけど、うん、その方が立ち上げたんですけど、
割とドキュメンタリーよりよね、
ですです、
まあ、お考えがそうだからやっぱり、
うん、で岡山映画祭なんかも本当にね、岡山映画祭の面白いところはディレクターが一つの、映画をあの責任持って上映するっていう、
あ
なんか主催者がたくさん集まって、キュレーター
方式みたいな感じ、
そうそうそうそうそう、だからあの他の映画祭よりさらにバラエティが豊か、うん、
なるほど、
まあ、みんなが知ってるような有名な監督も来ます、うん、で今回はもしかしたら海外からの監督さんも来るかもしれないっていう、なんか結構ねワールドワイドな映画祭になりそうな感じなんで、ちょっとね岡山映画祭これはちょっと覚えておいてもらえたら嬉しいです。
地元で倉敷でっていうと小島の映画祭もあるんですけど、
うんうんうんうん、
残念ながら私も手持ちの情報が全くありません。
そうですね、そう小島映画祭もありますし、ニューガーデン映画祭っていうマニュアの映画祭もありますし、そうですね、岡山だけでも、まあ、3、4個あるんじゃないかなと思うんで、
うん、
ちょっとねまあ本当にちょっと見てみるだけでいいと思うんですよね、
まあ、高くないところが多いですもんね、
そうそうそうそう、
うん、もう2000映画2000になっちゃいましたからね、
そう本当にそうです、
それに比べたらお安く、う
ん、で基本的にはやっぱり関係者が来たりするんで、うん、まあ一つのお祭りになってたりするから、うん、まあ一つオプションがついてると思ってお得感はすごくあると思います。ぜひなので見に行って、まあ、チェックするだけでもいいので、
うん、
映画祭ちょっとチェックしてみてもらえたら嬉しいなと思ったりします。
岡山映画祭には何かまた新作が出るんですか、大西監督としては。
ね、僕と共同で監督させてもらった「土の玉」という映画を出させてもらいます、うんうんうん、これはね三宅恵里奈さんが企画で、
うん、
で僕が共同監督として入ってるんですけど、うん、まあね、三宅さんの行動力で作れた映画だなと思います。もう本当に監督して主演して企画して脚本もして編集もしてと、で自分でホームページ作ってスポンサー集めてと、プロデューサー業もするという、もう本当に一人でねやられてる、ね、で、まあ、食をテーマにしてるんですけど、うん、まあね、やっぱりね忘れがちだと思うんですよね、こう考えるきっかけになればなと思うような映画です、うん、はい、まあ、食ってもう人間を作る一番の元ですからね。
日頃は何をされてる方なんですか。
日頃はね、俳優さんではあるんですけど、うん、まあ、正直こう何で生計立ててるっていうのはところまではわからないんですけど、
生計というか食との関わり、食をなんでテーマにしてるのかなと思って。
あ、食はね、あれです、もう本当にエリナさん自身の思いというか、感じてること、日頃から感じてることで、エリナさんが一番それを感じたのは木村さんって分かりますかね、奇跡のリンゴでちょっと有名になった無農薬でリンゴを作った方なんですけど、その方の影響を受けてこれを大切だなと、
映画から感銘を受けて、
そうなんです、
まあ、本というか、
そうそうそうそう、そこから感銘を受けて作られた映画なんですけど、まあなかなかこう突きつけられるような、まあ、僕なんかも結構ジャンクフードよく食べてる方やから、
まあ食にこだわりないからね。
そうなんですよね。だからこう作りながらもなかなかね、まあ技術的なというか、うん、そういうところのフォローっていう形に、まあやっぱり僕も
役割だからね。
うん、やっぱそれ見て考えるようにはなったし、やっぱそういう作る中でそういうことを考えて自分の選択を変えていく、その見方が変わっていくっていう意味では僕も一視聴者やったのかもしれないなと思いながら、
ね、まあ、いろんな映画出てるから映画祭に行ってくださいっていう話ですね。
そうですね、はい、ぜひお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます、
はい、
じゃあ、はい、今夜はこれぐらいで、はい、ありがとうございました。
お返しします。